神様と人をこの結びつけられるところの聖霊なるお方を送ると記されていたのであります。予言されていたのでありますね。でその聖霊が、約束の聖霊が来られたのがペンテコステと聖霊降臨の出来事でありますね。ちょっと聖書を開けられる方は使徒行伝の2章を開いてみてくださいますか。6月にはペンテコステを迎えようとしております。181ページでありますが、お持ちない方聞いていただきたいと思います。新約の181ページ古語訳でありますが、2章の1節から五旬節の日が来て、これがペンテコステ、みんなのが一緒に集まっていると突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡った。また舌のようなものが炎のように分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同が聖霊に満たされた。はい、約束の聖霊がまさにこの瞬間この地上に歴史的に臨んでくださった。で聖霊満たされたペテロがですね、驚き慌てている群衆に向かってですね、この説明をしている箇所がその後続きます。今度は183ページの32節33節を読んでみたいと思います。183ページの使徒行伝2章の32節です。このイエスを神は蘇らせた。復活のことですね。十字架に付けられたキリストは復活せられたんだという。ダビデが予言している通りに、まさにそうだったんだ。このイエスを神は蘇らせた。そして私たちは皆その証人なので、40日にわたってこの復活の主を見た。我々以降の目撃者。それでイエスは神の右に挙げられ、父から約束の聖霊を受けて、それを私たちに注がれたのである。このことはあなた方が現に見聞きしている、このペンテクスの出来事、見聞きしている通りである。まあ、こういうふうにですね、手に挙げられたイエス様が、父から約束の御霊をお受けなさって、そのお方を私たちに送られた、注がれた。これが聖霊であります。で、聖霊は信じる者のうちに来てください、宿ってください。皆さん、私たちが心からイエス・キリスト主と告白するとき、私のうちに、私と共に聖霊がいてくださるということ、これは否定しのない事実なのですね。その下の2章の38節を見ますと、するとペテロは答えた、悔い改めなさい、そしてあなた方一人一人の罪を許しを得るためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、信じて、悔い改めて信じてバプテスマを受けなさい、そうすればあなた方には、あなた方は聖霊の賜物を受ける。聖霊という神様のギフト、聖霊というその恵みの賜物を私たちは受けるんだ。この約束は、この聖霊を受けるという約束は、私たちの主なる神の召しに扱う全ての者たち、すなわちあなた方と、このペテロの説教を聞いているその前にいる人たち、あなた方の子らと、遠くの者一同とに与えられ、遠くの者一同というのはですね、じゃあ私たちのことになります。時間空間を経て、2000年の歴史を経て、国も違いますけど、私たちにこの信仰によって、悔い改めてイエス・キリストの十字架復活を信じる信仰を告白するときに、そのときにこの約束の聖霊、イエス様が御座から受け止めお送りくださった、イエス様の双子のような、アモス・パラクレトスが双子のような、もう一人のお方が私たちのうちに来てくださるんだ、共にいてくださるんだ。皆さん、これがね、ご聖霊、信じてらっしゃいますか、受け止めてらっしゃいますか。私たちはこの方、私たちは崇めているでしょうか。どんな時にも私の祈りはこの方に信頼して、御霊によって祈るんだと、 誰でもイエス・キリストを告白するというのは、すなわち聖霊の御業なんだ。どうぞそのことを私たちは確認したいと思います。聖霊ということをお話しておりますけれども、実はですね、聖霊という方についてはですね、私たちがこう理解する、人間の頭で理解するということはなかなか難しいということもまた事実なんですね。そうは言われてもなかなかピンとこないという方がいらっしゃるかもしれません。死なる神様は分かりやすいですね。天地万物創造者の神様がいらっしゃる。また私を救うために御子なるイエス様を送りくださった、イエス様は実際この地上においでくださったお方でありました。歴史上の人物でもありますから、分かりやすい。しかし聖霊なる神様は一体どういうお方なのかということでありますね。まあ、昔からこの三位一体を説明するときに使われてきた例えがあるんですが、皆さんも聞いたことあると思いますよね。一つはね、太陽の例え。太陽の例え。太陽は一つでありますけども、それは光と熱とエネルギーというものを持っているんだ。三つの現れ方をするんだ。太陽は三つの現れを持つ一つの太陽だ。まあ、こういうふうにですね、説明すると、ほーっとこう思いませんか？もっと身近なのは水で説明よくしますね。水っていうのは H2O であります。水ですが、あの温度によってですね、3つの現れ方をするんですね。冷やしますとこれは固体になります。氷ですよね。平常温の中ではこれ液体になりますよね。温めますとこれは気体になってしまうんですね。でもみんな現れ方違うけども、同じ一つの水 H2O であります。いかがでしょうか。何となく分かったと思われますか。こうした説明はなるほど、一見こう納得しやすいのでありますが、実はこの説明には問題があるんですね。先ほど申しましたアタナシオス神教というのは、実はこれはね、三位一体を非常に詳しく規定いたしました。なぜかと言いますと、いろんな聖書の詩を勝手に解釈する、いわゆる異端といわれる人たちが出てきたんですね、その時代。サベリウスという人物が唱えた妖怪論という異端を警戒して、アタム神教ができたと言われております。いろんなことを言う人が、間違ったことを言う人がいますが、その、このサベリウスの詩をですね、厳密にこう、しっかりとこの定義したのでありますね。サビルスという人はこう考えた。父と御子と御霊というのは一つの神様の現れ方の変化だ、ね、様態、ね、変化だとこう教えた。一人の神様が、旧約聖書の時代には父なる神様、厳格な父なる神様、ね、そして新約時代には人類の積み上げのイエス様、愛の御子としてある。イエス様が天に昇ってからは、聖霊なる神様として、目に見えないけれども、すべての神殿に宿られる神様として現れたという、こういう考え方ですよ。で、この教えをキリスト教会は異端として退けました。なぜならば、これは三位一体じゃないんですよ。聖書の教えじゃないんです。一つの神様のみを主張する教えがありまして、父、御子、御霊という三つのご人格、威嚇を持たれる神様を否定する教えなんですね。太陽にも水に民による説明も、その現れ方、様態が変化するというこの説明でありますから、ですからこれはちょっと問題があるわけですね。いや、太陽では水の例えでは絶対に納得がいかない、さらに大きな問題があります。ここが大切です。そもそも太陽にも水にもこれは人格がありませんよ。人じゃない。物です。物の神様じゃない。ですから、およそ別個の三つの人格を持っている神様がその存在において一つであるという、この三位一体は、この水と太陽では説明できないので。